どうも、球体芸術家ヨシです。
ユージです。
この番組はフリースタイルフットボールコンビラクラシックの2人がサッカーボールにとどまらず世界中の丸いものを探求する番組でございます。ということで本日のお題に入る前にイベント情報なんかもね、いろいろあるので先にそちらの方をお知らせしてから本題の方入ろうと思います。
はい、お願いします。
まず明日なんですけども、
はい、
11月25日の土曜日ですね。大森神社、東舞鶴にある大森神社、別名御影の森神社ですね、そちらの方でもみじ祭りが開催されます。でこのもみじ祭りっていうのはね、もうシーズンものですごいいい感じなんですけども、大森神社のもみじをライトアップしているイベントなんですが、それだけにとどまらず、うん、例えば茶道を体験できたりとか、まあ、こう出店が出ててね、
はい、
こういろんな美味しいものを食べたりできます。そこに我々ラクラシックも出演いたします。時間は午前11時から30分間と、お昼午後3時から30分間、拝殿前にて無料でご覧になれます。こちらの方もぜひご覧ください。
はい、
そしてあと一つですね、イベントあるんですけども、
うん、
こちらのイベントはね、もう子どもたち集まってちょうだいっていうような感じになっておりまして、
そうですね、
舞鶴の子どもたちにいろんな文化に触れてもらおうっていう企画になっております。でそれにはダンスとかアカペラの歌とかあるんですが、その中になんとフリースタイルフットボールの体験ができるとなっていまして、
はい、
こちら11月30日まで、今月いっぱいですね、申し込みできます。で対象が小学3年生からと中学3年生までとなっておりまして、フリースタイルフットボールは10名参加できます。僕らのホームページなどから URL あるので、そちらの方からね申し込んでください。約3ヶ月間、まあ、大体5回から10回にわたり一緒に練習して、
うん、
3月10日に一緒にステージパフォーマンスしましょうという素晴らしい企画のお知らせでした。
そうですね、
はい、じゃあそろそろラクラシックレイディオの球体の方のね、
はい、
の情報入ろうかなと思うんですけど、今日どんな球体にしようかなっていう思ってて、
うん、
こう街を見ながら歩いてたら、はい、歩いてたらっていうか自転車乗ってたら、この間のあの無限に通ずるものを発見したんですよ。まあ、無限というと、まあ数字の8を横にした無限マーク、うん、インフィニティシンボルみたいなのがあって、由来としてはウロボロスっていう竜が自分の口で自分の尻尾をこう噛んでいて、永久に続いている無限の様子から、まあそうシンボルになったっていう話がありましたけど、今回のも結構無限っぽい、
無限っぽい、
だいぶ永久気候っぽい。
なるほど。
それはですね、散髪屋さんとか理容室の前にあるあのぐるぐる棒です。
なるほど、確かに無限に見える。
あれだいぶ無限よな。
あれ仕組みが分からず、ちっちゃい頃上から下に降りていってまたこう戻っていって繰り返しとると思ってました。
でもどっからこう上から下に戻れるのっていうぐらい、
そうですよね、
いきなり消えるから、
はい、
そこからまた
無限ですね。
どっから下から出てくるような、あの無限のね、
はい、
赤色青色白色のこうしましま模様が永遠回っていて不思議な特徴なんですけど、
はい、
あれまあ永久気候っていう名前つけてもいいかなと思ったんですけど、正式名があるらしい、サインポールです。
はあはあ、
まあ、これはもう今さっき言ったみたいに散髪屋さんの前とか理髪店の前とか、そういうね髪をとかひげとか、うん、そういうところでこう回ってるシンボルですよね。でこれの由来がまあいろいろ面白そうだなと思って調べてみたんですけど、
はい、
このサインポール、
うん、
まあ、僕は名前最初わからんかったのでぐるぐるって
言いましたけど、まあ、ぐるぐるって言いますね。
これどんな名前があると思います、他に。
え、あれですか、
はい、
ぐるぐる以外に言ったことないな。
わからんもんな、
言いようがわかんないですね。
まあなんか、めちゃくちゃ昔の呼び方では、
うん、
もうそのまんまなんやけど、三色ねじり棒
長いな。
っていう名前もあったらしい。でも聞いたことないね、
うん、その言い方は聞いたことないですね。
三色ねじり棒もそのままやん、まあ、ぐるぐるでもいいんちゃうのって感じやけど、うん、それやったらな、うん、ぐるぐる棒の方が分かりやすいと思うんですけども、
は
あ
は
あ、他には、安土桃山時代にこうポルトガル語じゃないわいきなり言語の世界ポルトガルからこう入ってきたお菓子で、
はい、
なんか見たことあるかな、こう甘い砂糖菓子でさ棒でこう色がねじってあるようなやつ、はいはいはいはい、であれがアルヘイトっていうんかな、
あ
それをこう文字ってアルヘイ棒って呼んでたっていう、ね、
確かにあのカラーリングのなんか飴みたいなの見たことある気がしますね、
ね、昔商店街とか駄菓子屋さんに行けばああいうのもあったなっていう記憶が最近はあんまり見なくなったかな、
そうですね、もう見ないですね、
うん、なんか不思議なというか甘いお菓子でなんか 噛んだらパキッと割れる気がったっけ
ね、あそうですね、なんか硬かった気がしますね、
で奥歯とかにちょっと塊がついてるみたいなイメージがあるんですけど、まあ、この ねアルヘイ棒とか三色ねじり棒とか言われてるサインポールなんですけど、
うん、
このサインポールってもともとどういう感じで始まったみたいな、
うん、
でちなみにこのサインポール自体は世界共通らしい、
え、そうなんや、じゃあカラーリング一緒でもう同じ回り方してるんですか、
そうらしいよ、
あれ日本だけじゃないんや、
うん、まさしくそう思ってた、なんか日本だけのものと思ってたら、
はい、
海外も普通に世界共通らしい、
あそうなんや、
でまあこれの始まりはなんかもう昔のローマ時代のヨーロッパに遡るらしいんやけど、
はい、
その時代こう修道院の人、
うん、
まあ僧侶みたいな人たちかな、
はい、
まあ、こう綺麗にしなさいって言われとったらしいのよ、そのヒゲとかも剃れみたいな、
あーはーは
ー、まあ、もし僕がそのローマ時代にいたらヒゲ剃られてると思うんですけど、
そういうことですね、はい、
見苦しいっつってでそれがもう法令出されるような時代、でその時はこう自分でやったりしてたみたいなんだけど、
うん、
でなんかその時に日常的にこうヒゲを剃ったりするっていうことで、なんか床屋さんとかでもなんていうの、こう今でいう手術っぽい外科医っぽいこともしてたらしいのよ、
はあはあ、
でなんかそれがねこう始まりらしいんやけど、なんで始まりなんかっていう感じよね、
うん、
でまあその中では昔の治療法の一つとして悪い血があると、
はあ、
なんか体がダメになるんやっていう話があったらしくて、
なるほど、
でこうひげ剃ったりとか髪切ったりするような床屋さん理髪屋さんが、
うん、
こうまあハサミ得意やから、うん、その人がちょっと切断したりとかするっていう仕事もしてたらしい、
なるほど、
そうでその時にたまたまこうなんていうの、射血っていうらしいんだけど、
射血、
その方法が
ハサミで切ってっていう
血液を外部に出す行為のことを、はい、でその時にこう射血される側の人は黒い棒を握ったりとか、
はあはあ、
なんか棒を握るらしいのよ、黒い棒かな白い棒か、あでそれが、普通にこう棒を握ってるとその棒に血が滴るらしいのよ、
おお、
まあ、多分それに力入れるんかな、こう握って、
まあ、痛いんでしょうね多分おそらく、うん、
でそこをすると棒に血の色がついて目立っちゃうから、
はいはい、
その棒を赤色に染めて、
はいはい、
血の色が分からんような感じにしてたみたいな、
最初からね、うんうん、
で当時その血止める時に使ってた包帯白色の包帯っていうのも貴重らしくて、
うん、
なんか使い回してたんやって、うん、洗濯したりとかして、
うん、
だからその洗濯するためにお店の前にその赤い棒と白いこの包帯をぶら下げてたのが最初に近かった、
うん、あ、うん、なるほど、
でそれがたまたまなのか何なのかこう風に揺られて包帯が白い包帯が黒い棒に赤い棒かに巻きついたりとかしてるようなのが、はいはい、ポールっぽい最初の始まりかもって言われてるらしいんだけど、じゃあ青色どこやねんって感じやん、
そういうことですね、
でそれはこのまあちゃんとした学問として勉強してないから、うん、髭を剃る専門の人たちやったからさ、うん、
はい、
お前ら本当大丈夫みたいな、うん、信用できないみたいな感じで、時代が進めばちゃんとお医者さんになるったりするような、
うん、
こう勉強してきた人らがやった方がいいでしょうみたいな、
うん、
知識もあるし技術もちゃんとあるんだからみたいな、
うん、
で違いを出しましょう、
うん、
なって赤色と白色の マークはちゃんとした人のとこで、
なるほど、
で青色を追加したとこは今まで通りの人みたいな、みたいなのが最初らしい。
なるほど。
そこからもう今のこのね永久期間ぐるぐる棒に。
あ、なるほど。だからそこに行ったら医療は受けれませんよってことですもんね、
まあ、正式なとか
青色が、
うん、まあ、そこからもう派生して今ではこうファッション的な美容的なもの、うん、ちゃんと髪の毛を切ったりひげを剃ったりするような専門に移り変わっていったのではないかっていう説が一つあるらしい。
あれがまさかそんな奥深さを持ってると思わなかったですね。
ね、もうただのぐるぐる回って目を引かせるもの、はい、でもなんかすごいよね、あれを見るだけで散髪屋さんやっていうのを一発で分かるぐらい印象付けるのはなんかすごいやり続けた人の何やろうシンボルなんかなと思いますけどね。
集団にそれをなんか同じ風に思わせてるのがすごいですよね。
うん、まあ、ここで今やり続けてきたって言ってましたけど、
は
い、
無限
に戻ってきてウロボロス式に最初の頭に、はい、話に戻ってきました。はい、ということで頭の話にもう一回戻ると、
はい、
イベントもあるので来てねっていうことですね。
そういうことですね、
はい、もう一回言うと11月25日明日が大森神社もみじ祭り、はい、お昼前かな11時からと、うん、午後3時から2回パフォーマンスするんで好きな時間の方に遊びに来ていただければなと思いますし、うん、はい、今月いっぱい募集しておりますこの集まれ舞鶴の子供たちカラフルドリームステージっていうのはですね、
うん、
もう今月いっぱいまでなのでこのチャンスをねぜひ逃さないようにしていただきたいなと思います。
一緒にステージに立ちましょう。
うん、ステージ立つとだいぶ変わるからね。
変わりますね、顔つきとか自信とかだいぶ変わりますね、うん、
ステージに立つことによってだいぶこう成功体験としてなんかその後の人生に役立つようなこともたくさん出てくると思うので、それを小学3年生から中学3年生の間にこのフリースタイルフットボールなのかアカペラとかの歌なのかダンスなのかそれぞれねあの講師の方々が丁寧に指導するので、まあね、それがすごいいいきっかけになるように我々も頑張りますし一緒に楽しみましょうと、
はい、
いうことになっておりますね。どんなパフォーマンス作れそうですか？
まあやっぱぐるぐる無限のパフォーマンスが
さあ本当にぐるぐる無限のパフォーマンスを子どもたちとするのかどうかは3月10日に発表会のステージがありますので、はい、そちらの方を楽しみに待っていていただければなと思います、
はい、
ということで今日はですねサインポール、うん、散髪屋さん理容室の前にあるあのぐるぐる回る円柱の形丸を探求してみました。ラクラシックレイディオヨシと
ユージでした。
それではまた。